にちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科4年の藤田博樹です。私はこの大学時代にカヌーというスポーツをしていました。とても奥が深く面白いスポーツです。というわけで私は今回このカヌーに関わる方にインタビューを行ってきました。まずはこちらの映像をご覧ください。
ここは兵庫県三田市の千畳寺湖、JR 広野駅から車で10分ほどの場所にあります。比較的穏やかな水面で鏡のように美しい日もあります。周りの風景も山や自然にあふれており美しい風景です。釣りや場所によってはボートなどの乗り入れも可能な場所があり、レジャーやキャンプなどアウトドアにはぴったりな場所です。
めっちゃ秋ですね。
気持ちいいな。ほんま気持ちいい。
本当に気持ちいいです。
今回インタビューしたのはこの方。兵庫県三田市でダックファミリーカヌースクールというカヌー教室を運営されている高野剛さんです。
このインタビューでは高野さん自身がどのようにしてカヌーと出会ったのかということから、現在70歳になる高野さんの人生観の話までカヌーと絡めて様々なお話をお伺いしました。ぜひ最後までご覧ください。
さあ、もうやろうか。
はい、
もうさっさとやっちゃいまうか。さあ、2回ぐらいせなあかんちゃう。一発で行こう、はい、なんていうか。
じゃあ本番。
はい、OK、OK、
行きたいと思います。高野さん、本日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
早速、高野さんとカヌーの出会いの部分からお聞きしたいと考えています。高野さんがカヌーというスポーツに関わっていくきっかけとなった最初の出来事を教えてください。
は
い、
約40年ぐらい前、あの百貨店のスポーツ用品売り場のバイヤーをしてまして、そのアウトドアを担当してました。その時にそのカヌーを導入しようということになり、で、まあ、あのカヌーを私自身が知るためにカヌースクールに入って体験をしました。まあ、そこでカヌーの面白さにもハマり込んでしまったということです。
はい、ありがとうございます。社会人から始めたということで、で加えてお仕事で関わったことがきっかけとなったんですね。とその後ご趣味としてもカヌーをするようになったと、以前お聞きしております。その際はどういった形でカヌーを行っていましたか？
あ、そうですね、まあ、休日に、まあ、友人と兵庫県なら由良川、それから奈良県でしたら吉野川を、まあ、下ってました。
はい、その頃のこう楽しみというか、どういったところに面白みは感じてい
ますか？やはり自然の一体感になれると。やはり自然の山に囲まれた中の川で、その瀬があったりだとか、そういう自然との一体感になれるというところですね。
ありがとうございます。自分自身川下りのカヌーの経験はないんですけど、こう違った感覚というか、また違う形ですごく楽しそうだなと思いました。ありがとうございます。最初始められた頃はここ三田市ではやられてなかったということですが、こちらの三田市の千畳寺湖でカヌーをされるようになったというのはいつ頃の出来事ですか？
約30年ぐらい前ですかね。私は三田市にはまあ引っ越し来てからこの千畳寺湖があると、もうカヌーに最適な場所というのはあるのをまあ見つけて、そっからですね。
川下りの場所とは違って千畳寺湖はすごく流れが穏やかで、環境がいい水面をしていると思うのですが、カヌーの種類としてはどういったものをされていましたか？
まあ、ここは流れがありませんので、まあのんびりしたツーリングだとか、それからカヌーポロという競技をしてましたから、それの練習をまあ仲間としておりました。
はい、少しカヌーポロについての説明をいただいてもいいですか？
はい、カヌーポロっていうのも一人乗りのカヌーで5人で1チームを組んで、そして、バスケットボールとか水球のような、スポーツを、まあ、カヌーで行うというようなイメージですね。
はい、ありがとうございます。結構激しいスポーツですよね。
水上の格闘技と言われます。
そうです。カヌーポロの練習をここ千畳寺湖で集まって行っていたんですか？
そうですね、そこで、まあ、仲間作りになりましたね。
これまでこうリバーダウン、 のカヌーやカヌーポロといった種類の違うカヌーをされてきたと思うんですけど、その中でカヌーというスポーツの魅力って高野さん自身にとっては何かありますか？
カヌーは水があればいろんなフィールドというのがあります。ですからリバーダウンの場合でしたら、瀬があったり落ち込みがあったり、その山の中の川で非常にその自然との一体感に味わえますね。でカヌーポロというのは今度は逆に清水でなければならないので、今度はリバーダウンとはまた違った多彩な技術が必要だったり、それから仲間とのそのチームワークというのが非常に重要になります。まあ、そこで非常に面白さとの違いがあるとは思います。
そうですね、またこう私自身がやっていたカヌーとは違うので、こうぜひ一回体験してみたいなって思うとともに、こうよりこれを知ってもらえたらなって
思
います
。もうぜひ、
はい、ありがとうございます。
会社員として働く中でカヌーと出会い、その魅力に魅了された高野さん。そんな高野さんは今から23年前、47歳の時に一念発起し、会社を辞め、ダックファミリーカヌースクールを設立することになります。ここからはその経緯と歴史について焦点を当てていきます。
まずカヌースクールを設立しようと思いになった動機について教えていただけますか？
まあ、仕事だとか、それから趣味としてカヌーにもハマってた状態の中で、その面白さと楽しさというのをもっと多くの人に知ってもらいたいと思う気持ちがもう強くなってきて、でその時のタイミングとして会社が早期退職の募集をかけましたので、まあ、そこに合わせて、まあ独立をして開業しようかなと、そう思いました。
ありがとうございます。カヌースクールの主な活動を教えてください。
はい、ごく一般の年齢幅はもう多彩です。小学校から年齢の70、80の方まで一般の方だとか、それから、今でしたら小学校の自然学校のプログラムの体験だとか、それとあとボーイスカウトとかガールスカウトなどを広く対象にしております。
ありがとうございます。私も以前体験のお手伝いに行った経験もあって、今ではすごく多くの小学生の相手に、カヌースクールを行っていると思うんですが、始めた設立当初というのはどのような状況でしたか？
やはりマイナー、ある意味マイナーなスポーツというかレジャーというか、ですからなかなかやっぱ集客に非常に苦労しましたね。それであとホームページを作ったりだとか、ポスティングをしたりとか、地道な営業を続けることによって、なんとか動き出しました。
ありがとうございます。こうおっしゃった地道な営業の努力とかで新規のお客様を獲得されてきたと思うんですけど、それに加えてこう今まで長い間やってこられたということで、信頼関係の部分の構築もすごく大切になってくるのかなと思います。その点で何か、意識されていたことは何かありましたか？
やはりそのいろんな性格のお客様が来られますので、その方に合った教え方、どう教えれば理解してもらってそのまっすぐ行くようになるとか、そういう技術を習得できるかということを非常にしっかりと考えましたね。
ありがとうございます。こう教え方にこだわっているという言葉が出てきたんですけど、こう私自身も部活動でカヌーをしていた中で、もちろんマイナースポーツなので、どうしても指導法が世に出回っていない、本があまりないというイメージがどうしてもあったんですけど、高野さんはそうやって教え方、教えるまでにどうやってご自身で技術を習得されてきたのですか？
ちょうど私が独立した頃はカヌーが少しブームになりつつあった時期でもあるので、こういったその 技術書というんですかね、こういった本が結構いろんなものが出てました。でこれを本を読んで実際に自分で練習をしたりとか、それから技術のある方に教えをこうて教えてもらったりとか、 でそれをまた自分で一人で練習をするとか、比較的、独学に近いようなあの感じでしたね。
ありがとうございます。こうなかなか私としては本があったことにまず驚きがあるっていうのと、こう独学でやられたということで、独学だからこそのこう自分で噛み砕いた結果がそこ教え方につながっているのかなと思って、ある意味マイナースポーツならではのこう自分で切り開いていくものの魅力がすごくあるなと感じました。ありがとうございます。カヌースクールを作ったことで、カヌーが趣味からお仕事に変わったと思います。その中で、新しいカヌーの魅力があれば何か教えてください。
あれ、そのお客様がまあ非常に楽しんでもらえると、それから、まあ、なかなかカヌーはまっすぐ行かない、まあ、リバー用を使ってますからまっすぐ行かない中で、その一生懸命その努力されてまっすぐ行けるようになったというような、その達成感が味わえて、まあ、喜んでもらえるということに、まあ、気がつきましたね。
ありがとうございます。こうご自身もカヌーを年数重ねる上でこう教える側に回ることもあったので、そうですね、その自分の言ったことで相手が実践してうまくいった時っていうのは、こっちの達成感も多分やってるカヌーをやってる方もそうですけど、教える側の達成感もひとしおだと思います。ありがとうございます。様々な立場からカヌーに関わってこられたと思うんですけど、今後カヌーというスポーツがどのように発展していってほしいと考えていらっしゃいますか？
そうですね、日本ではまだ非日常的な、まあ、レジャーというか遊び的なもんなんですけれども、まあ、海外としては、まあ、日常的な、まあ、我々がサッカーとか野球するような感覚で、まあ、海外では自然と触れ合ってるを楽しんでいると、まあ、よく聞きます。ですから日本でも、まあ、やはりそういうような状況になってほしいですね。
そうですね、なかなか私としても今後離れてしまう可能性も大いにあるので、そうですね、せっかく SNS の発達とかもあるので、私もカヌースプリントに限らず他の種類のカヌーライフもなんとかつながりを求めながら楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。
ここまで高野さんとカヌーの歴史を追っていきながら、カヌーというスポーツの魅力についてお伝えしました。ここからは趣味をライフワークにされた高野さんに、人生観、大切にされてきたことをお伺いします。
はい、ではここからは高野さんの人生により深く迫れたらなと思います。よろしくお願いします。はい、最初に、お仕事を辞められて会社員から、カヌースクールを設立された時のお気持ちを何か教えていただけますか？
はい、スポーツ担当ということで、仕事としてそのお客様を楽しませたりだとか、物販だとかイベントを、まあ、してたわけなんですけれども、やはり会社という組織の中、それから上司の方針だとかで、まあ、なかなかうまくいかないような部分もある中で、ちょうど自分の気持ちとしてそのカヌーという面白さをどんどんどんどん広めたいという気持ちが強まってきたところで、その会社の早期退職制度との募集が計画され、まあ、それを目指して約2年間、計画を立てて、まあ、独立をしたという経緯です。
はい、ありがとうございます。計画を立てられて、強い信念を持った上で実行されたということが分かりました。実際会社を辞めてどのように生活は変わりましたか？
まあ、計画を立ててしたわけなんですけれども、やはりなかなか計画通りはいかないのが、まあ、世の常といいますか、まあ、一番大きいのはやはり収入がちょっと下がってしまったと。それからカヌーは冬場というのはもうシーズンオフで、その部分での収入というのはもう見込めないので、それを補うためにサンドブラストという、まあ、彫刻をする技術がありまして、それでガラスの表札などを制作してネット販売をしてました。
この課題があった中でも、今まで約20年以上続けられてきたのは、何かしらこう秘訣があったのではないかと思うんですけど、カヌースクールを今まで続けてこられた中で大切にされてきたことを教えてください。
まあ、いろんな要素があるんですけれども、やはりもう安全第一と、やはり水のスポーツですから、その危険を伴うということがありますので、一番重要に大切にしたのはその安全第一、それからもう一つはやはり100人とか、そう大人数を受けた場合一人ではできないので、まあ、それを補佐できる信頼できる技術を持った仲間を作っていくということと、それからまあもっと一番ずっと、まあ、昔から思っているのは、やはりお客様が最後にも「ありがとうございました」と言ってもらえるように、楽しんでもらえることを、まあ、一番重要視してきました。
ありがとうございます。接客業の従事されていた経験というのがすごく生かされていて、おもてなしの心というかがすごくこう思いに反映されているのかなと思いました。加えてやはりおっしゃられてた通り、カヌーというのは一歩間違えれば危険なスポーツでもあるので、そういうスポーツだからこその確かな技術やこう支えてくれる、手伝っていただける周りの方との信頼関係の構築というのをすごく大切にされてきたんだなと思いました。ありがとうございます。今のやり取りの中でこう周りとの信頼関係ということが挙げられてたと思うんですけど、カヌースクール自体はどのように運営されていたのですか？
やはり大人数のお客様なんかを受けた場合、自分一人ではできないので、スタッフを、まあ、お願いするわけなんですけれども、まあ、メインのスタッフはやはりもう長い間一緒にやってたカヌーポロの仲間というのが、まあ、メインですね。それから一部お客様がうちの仲間に入って手伝ってくれたりだとか、それから今でしたら関学のカヌー部の、まあ、手伝いをお願いします。
ありがとうございます。僕も何度かお手伝いに行った中でこうすごく思ったことがあるんですけど、こう高野さんをはじめとするこう仲間の皆様がすごく本当に楽しそうにしているなっていうのがすごく印象的だったんですけど、高野さんにとってこう今の仲間の方々ってどのような存在ですか？
まあ、それはもちろんかけがえのない存在ですよね。それと会社という仕事とは関係のない、しがらみのない仲間ですので、まあ、非常に良い関係を、まあ、作っていくということも可能ですし、ですから、まあ、彼らいなければ、まあ、管楽の彼らもいなければ、もう100人とかいう単位の人数の可能の体験などは受けることはできないですよね。ですから、まあ、彼らとか仲間というのは非常に大切な存在です。
ありがとうございます。やはり周りの方々、仲間の存在ってすごく大きいんですね。
ですけどね、でもね、やはりやっぱり一番感謝してるのは家族ですね。ですから、まあ、経済的な面も含めて、それから、まあ、家庭内のこともいろいろ非常に迷惑をかけたりしてね、やはりしましたから、やっぱり一番やっぱり家族というのが一番感謝してます。
ありがとうございます。なんだかすごくジーンときました。ありがとうございます。と次の質問になるんですけど、高野さんがこれまで人間関係や仲間の方や家族との信頼関係を築く上で何か大切にされてきたことはありますか？
やはり自分を偽らず、何事にも誠実に接するということですかね。
ありがとうございます。こうお話を聞く中でもすごく感じ、その誠実さというかが感じていて、それがカヌースクールとのお仲間の方々や、それこそ僕たちとの、僕が属していた管楽カヌー部との関係にもつながっているのかなと思いました。ありがとうございます。より次は広い話になってしまうんですけど、高野さんがこれまで生きてこられた人生の中で大切にされてきたことはありますか？
やはり人とのつながりというのがやっぱり重要かなというのはこう思いますね。ですから会社員時代も社内だけではなくて、その異業種の人と交流をしたり、それから、まあ、仲間とのつながりというのを、まあ、大切にしてきました。
ありがとうございます。こう人とのつながりというのが、こう大学生まで生きてきた中でも、まあ、もちろん大切だなと思ってきたんですけど、高野さんのお話を聞くと、社会人になってからこそ 人との つながりがこう人生を作っていくんだなってすごく思いました。ありがとうございます。と最後にこう私自身も次社会人になっていく上でお聞きしたいことがあって、最後に人生の先輩としてこれから社会へ出る人やこう見ている方に何かメッセージがあればお願いします。
はい、やはりあの 誠実な人間であるということと、それから社会に出ればいろんな出来事が起こると思います。ですけども何事に対しても、まあ、真摯な気持ちで向かって対応してほしいと思います。
ありがとうございます。そうですね、私も誠実さを大切にしてこう素直な気持ちで何事にも向き合っていきたいなと思います。ありがとうございます。タコさん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、お忙しい中取材に答えていただき本当にありがとうございます。終わります。
OK。
インタビューいかがでしたでしょうか。私はこの取材を通してたくさんのことを学ぶことができたと感じております。社会人になっても出会いは無限にあるということ、そしてその出会いの大切さ、誠実であることと人とのつながりの大切さ、私にとっては素敵な人生を送るための秘訣がいっぱい詰まったインタビューだったと思っています。もちろんこれを見ていただいている皆様にはぜひ一度カヌーに触れてほしいなと思っております。そしてこれからの一つ一つの出会いを大切にして今を生きていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you.